皆様、本日もよくご参拝でございます。子供の頃の私と神様との関係は、私から神様の一方通行でした。なぜなら、神様にお願い事をしてもお礼をしても神様に伝わっている気がしなかったのです。だからといって神様が嫌いになるわけではないのですが、なんとなく満たされない感情が心の底に流れておりました。その神様への一方通行の満たされない感情は、私が大人になるまで続いていきました。私は思春期の頃から心が不安定になり、中学卒業、高校入学をきっかけに心の病になりました。私は藁にもすがる思いで精神科を受診し、何年も治療に取り組みましたが、症状は悪化するばかりでした。断崖絶壁に立たされた私は、神様にすがるしかないと思い、全国各地のいろいろなお教会に参拝させていただき、教えを請いました。そんな中で私が19歳の時に、後に命の恩人となる信心の師匠に出会わせていただきました。ある日、お参りさせていただいた私はお結界で先生にこのようにお届けさせていただきました。先生、私は朝も晩もずっと手を合わせてご祈念しているのに、神様は全然私の願いを聞いてくれないんです。私のご祈念の仕方が悪いのでしょうか。あ、ご祈念の時ちゃんと正座してないから、だから伝わらないんでしょうか。そうお届けさせていただくと、先生はにっこりと笑いになり、このようにお取り次ぎくださいました。正座をしてないからなんてそんなことはありませんよ。かよさんは伝わった気がしないかもしれませんが、ちゃんと伝わっています。その証拠に、今こうして私が神様のお気持ちを取り継がせていただいているじゃないですか。ところが私はこのようにお答えしていました。先生、でも私は必死でご祈念してるのに全然伝わってる気がしないんです。すると先生はまたにっこりと優しいお顔でこのようにお取り次ぎくださいました。伝わった気がしないのは、お披露目を守っている先生に自分の思いを伝えてないからですよ。私は目から鱗でした。私はただ神様に強く祈れば願いが叶うと思っていたのです。それから私は日々お参りして取り次ぎをいただくようになりました。けれども、いざ先生を目の前にすると、自分が神様に何を伝えたいのかよくわからなくなりました。何かを伝えたいけど、喉まで出かかった思いは言葉にならないのです。ある日、私は今日こそ自分の思いを先生に伝えるんだと覚悟を決めて、お結界に進ませていただきました。その日の私は、口を開く前から涙がボロボロと溢れていました。そしてようやく私は言葉にならない思いを先生に伝えることができました。助けてください。やっとのことで絞り出したのはたった一言でした。しかし、私はようやく口にできたのです。これまでこの言葉がどうしても言えませんでした。だって、人に助けを求めるなんて弱い人間のすることで甘えであると思っていたからです。でも本当の私は助けてほしかったし、甘えたかったのです。 その後も涙が止まらず、先生の顔色を伺うように目線を上げると、先生はとても優しいお顔で、目に涙を浮かべ、はいと深くうなずいてくださいました。先生は私の思いを全身全霊で受け止めてくださったのです。そして私はその時、生まれて初めて伝わったと心から感じたのでした。それからお披露目を守っている先生に自分の思いを伝えることで、私はどんどん心を楽にしていただき、幸せになっていきました。ここ先生が座られている場所、お結界は神様と人とを結ぶ場所でございます。お教会に参拝させていただき、お結界で先生とお話をさせていただくことで、神様と人とが魂でつながることができるのです。そして一方通行ではなく、神様との信頼関係が深まっていくのです。私は日々平戸教会のこのお結界に座らせていただき、氏子の参拝を神様と一緒に待たせていただいております。そして氏子の寂しさや孤独や怒りや悲しみ、それがいつか言葉になり、お結界でお届けができ、あの日の私のように神様に伝わったと感じていただきたいと願っております。皆様、本日はよくご参拝でございました。